こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はマネーフォワード代表の辻陽介が、自社の創業から成長までに経験した数々の失敗を率直に振り返るビジネス書です。単なる成功犯ではなく、初代プロダクトの失敗、サービス停止の危機、訴訟組織の摩擦といった実例を通じて、失敗を隠さず言語化することの意味を示しています。内容の中心にあるのは、失敗は避けるべき汚点ではなく、ユーザー理解や組織づくりを前進させる学習資源だという考え方です。著者は自身が弱さや未熟さを抱えたまま起業してきたことも明かし、その前提に立つからこそ仲間の力や文化の重要性が際立つ構成になっています。起業家や事業責任者だけでなく、変化の大きい組織で試行錯誤する人にとっても示唆の多い一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、誰も使わない初代プロダクトが示した開発者目線の限界。本書で象徴的に描かれるのが、初代プロダクトであるマネーブックの失敗です。資産や投資の情報を知人同士で共有する発想は先進的でしたが、実際にはユーザーがほとんど集まらず、利用者の多くも創業メンバーの知人にとどまりました。ここで重要なのは、失敗の原因が単なる機能不足ではなく、そもそもユーザーが日常的に求める課題とずれていた点にあることです。著者は、作り手が面白いと考える理想と、利用者が安心して継続利用したいという現実の間に大きな差があったと整理しています。この経験は、プロダクト開発において思想の強さよりも利用者の不安や行動原理を正確に捉えることが重要だと教えます。結果として、この挫折がモノヨーザルフォークスの徹底につながった点に本書の実践的な価値があります。次に、バン、データ消失、訴訟まで含めて開示する危機管理の現実。本書は起業の失敗を抽象化せず、実際に起こった危機として並べている点が特徴です。接続先サービスからの接続拒否、停電によるデータ消失の危機、競合からの訴訟、サービスの無期限延期や撤回など、どれも事業継続に直結する出来事として描かれます。これらは単なるトラブル集ではなく、スタートアップが技術、法務、運用、対外関係の全てを同時に扱わなければならない現実を示しています。特に示唆的なのは、危機をゼロにすることではなく、起こった時にユーザーへの影響を最小化し、素早く判断できる強持つことの重要性です。著者は、致命傷になりかねない局面を何度も経験したからこそ、事業の強さは個々の成功ではなく、危機対応の積み重ねで決まると伝えています。さらに、失敗を隠さず語ることが次の挑戦者を増やす理由。本家のもう一つの核は、失敗を公開すること自体に価値があるという主張です。著者は、外から見える企業の物語は成功だけが強調されがちで、実際には多くの悩みや迷いが伏せられていると指摘します。そのため、失敗談を語ることは自己弁護ではなく、後続の挑戦者が現実的な期待値を持って無駄な遠回りを減らすための社会的な行為として位置づけられています。この姿勢は、失敗を恥として処理する文化とは対照的です。著者自身が、当初から明確な完成図を持っていたわけではなく、試行錯誤の連続だったと認めることで、企業や新規事業を過度に深刻化しない視点が生まれています。失敗を語ることは、個人の反省だけでなく、業界全体の学習速度を上げる手段であるという点が本書の重要な論点です。そして、弱いリーダーだからこそ成立する仲間中心の組織文化。著者は、自分を強い社長ではなく、わしろ弱くて助けを求めるタイプだと位置づけています。この自己認識は、リーダーシップの価値をカリスマ性ではなく、補完関係の設計へと置き換えています。本書で繰り返し語られるのは、マネーフォワードの強みは個人の突出した能力よりも仲間が互いを支え合う文化にあるという点です。失敗が起きた時に責任追及だけが起こる組織では、学びが蓄積されにくい一方、弱さを開示できる環境では問題の早期発見と修正が進みやすくなります。著者が仲間との関係を重視するのは、情緒的な理由だけではなく、事業が複雑化するほど一人の判断だけでは限界が来るという実務的な理解に基づいています。組織論として読むと、文化は抽象的な理念ではなく、失敗時の振る舞い方を通じて形成されることがよくわかります。最後に、成長投資とカルチャー施策を結びつけた失敗後の再設計。本書は失敗の記録にとどまらず、その後にどのように再設計したかまで踏み込んでいます。例えば、組織拡大の過程で事業と組織の目標が噛み合わなくなり、開発部門とビジネス部門の間で摩擦が生じた時期が語られます。そこからカルチャーを組織運営の中心に据え、価値観や連携の仕組みを整えていく発想につながります。ここでの重要点は、カルチャーが精神論ではなく、成長投資を機能させるための実装だということです。 人数が増え、事業が多角化するほど、共通言語や判断基準がない組織は分断されやすくなります。本書は、失敗を反省材料に終わらせず、組織の構造や評価の仕組みを更新するための起点として扱っており、その点で一般的な失敗談集よりも実務的です。結論として、この本は起業家の武勇伝を期待する人よりも、現実の不確実性と向き合いながら事業や組織を前に進めたい人に向いています。新規事業担当者、スタートアップ関係者、チーム運営に悩む管理職変化の大きい環境で判断を求められる人にとって、失敗の種類とそこから得た修正の考え方は具体的な参考になります。特に失敗をきれいにまとめず、ユーザー不在の発想を聞き対応、組織摩擦、文化の作り直しまで一体として扱っている点が特徴です。同種のビジネス書が成功要因を中心に語るのに対し、本書は失敗そのものを観察対象にしているため、再現性のある学びが得やすい構成になっています。理想論ではなく、試行錯誤の途中で何を学び、どう次につなげたかを知りたい読者にとって価値の高い一冊です。ご支援いただける場合は辻陽介。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。